青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き鍼灸師の大野沙織先生をゲストにお送りします。大野先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はこの本の真骨頂、超解毒スープの腎臓スープについて教えていただきたいと思うんですけど、はい、先生がおっしゃる超解毒スープとはどんなものなんでしょうか。
とにかく腎臓の負担を減らすために作ったスープになります。
これの良さってどんなものなんですか。
腎臓が疲れると本当に何もしたくないぐらい力が出ないというかだるいんですね、
はい、
でその時に長時間なんかちゃんと一からおかずを作るっていうのがすごく疲れるので、うん、もう切って最悪炒めずにもう鍋にぶち込んでもう茹でるだけで終わりなので、
はい、
すぐ簡単でかつ栄養がしっかり取れるっていうのを作りました。
何かこう一つ一つ、ね、お料理考えてではなく、お鍋にもうぶち込めばいいって、
はい、ぶち込めばいいって
そのぶち込む時のまあポイントといいますか、
はい、
それはどんな、まあ、基本のスープっていうことですね、はい、教えていただけますか。
使っている食材がですね、まあ、全て腎臓にいいものを使っています、
はい、
この基本のスープですね、はい、でレシピ本のほとんどが実はその悩み別でも分けているんですが、ベースとしては全て腎臓にいいものを使っています、
はい、
その中でも基本のスープっていうのは初めてそのスープを作ってやってみようかなって思う人にとってはめちゃくちゃ簡単な作り方なので、
はい、
ぜひ週に1回から始めてみてほしいなと思います。
じゃあその先生、基本のスープを今口頭でですけど、
はい、
大体どんな食材でクッキングしてるような感じで教えていただけると、どんな感じ、どのまず食材になりますか。
あ、はい、玉ねぎとニンニクで、生姜とニンニクあれば入れてもらってもいいんですけど、なければいいんですけど、玉ねぎと人参とブロッコリーとナスビと大豆と、プチトマト、あと大根。キノコは入れていただくと非常にいいので、まあ、お好きなやつでもいいんですけども、まあ、舞茸とかおすすめです。
本当によくある、
本当にスーパーである
食材ですよね、
はい、冷蔵庫にあるものかもしれないです、
はい、それを
あとかぼちゃ入れると甘みが出るので、はい、みりんもいらないですし、お砂糖もいらないです。
その食材をまあこう
細かく切るんですね、
はい、
ポイントは細かく切って、はい、でクタクタになるまで煮込んで、で終わりです。
それはまず鍋にこの食材をガンと
切ったやつを入れ て全部順番も関係なくバーンって入れて、
で
水を入れて中火ぐらいで、で蓋して、でぐつぐつ15分から20分ぐらい煮込むで終わりです。
それは何も入れないんですね。
あ、お塩だけ入れますね。
これやっぱコンソメ入れない方が
美味しいです。
いいというか、まあ、本当に無添加ってことですよね。
あ、そうですね。というのも煮込むことで野菜の旨味がしっかり出るんですね、うん、
これは何分くらい、
だいたい15分くらい煮込めばいいと思うんですけども、
はい、
まあ、お好みでもっとホロホロが良ければ20分でもいいですし。
先生、もう一回繰り返しますと、
はいはい、
玉ねぎ、人参、
はい、
大根、ブロッコリー、はい、大豆、トマト、ナス、かぼちゃで、さらにキノコがあれば、はい、まあ、舞茸とかしめじとかあればすごくよくて、
はい、めちゃくちゃいいですね、はい、
もうこれも最強、
最強です。だからまあ1品ぐらいなくてもまあいいっちゃいいです。でもこの通りに作っていただくと、もうバランスが非常に計算されて作ってるので、
はい、
はい、いいと思います。
これにまあそのひたひたになるぐらいのお水を入れて、
はい、
で塩、
はい、塩だけ入れて
、はい、まあ15分から20分ぐらいすると、もうそれが解毒スープになるわけですね、はい、
そうです。
これやっぱお塩っていうのは、
はい、
入れる意味もあるんですよね。
そうですね、腎臓って実は減塩をすごく言われるんですけども、まあ、もちろん減塩していただいてもいいんですけれども、天日塩っていう海水塩は積極的に取っていただく方がミネラルバランス、体液のバランスが良くなるので、
はい、
すごくいいんですね体の。
逆にいい、はい、その天日塩っていうお塩だと、
は
い、いい体の水分を巡らせるみたいな。
そうですね、まあ、いわばその点滴と同じですね。
なるほど。 だ。
そう、ミネラルバランスが非常に何種類も含まれていますので、普通のその食卓塩は1種類なんですね。ナトリウムだけしか含まれてないのでバランス崩しちゃうんですね、はい、だからその塩は私も減塩してください、まあ取らないでくださいって言ってるんですけども、他に必要な体液と同じバランスで含まれている塩ですと、その塩とまあスープ水取ることで、まあ、体液と同じものを取ってるだけなんで何も悪さしないです。本来の体に戻っていくことの方が大きいと思いますね。
大きい、
はい、
たくさんレシピ本の中には載ってるんですけれども、これが基本の解毒スープなんですね、
はい、よく私が作るものですね。
確かにこの食材スーパーでもありますし、余ってるものもありますしっていうところで作れるものですもんね。
はい、
週に1回か2回これだけをご飯の一食としてるってことですよね。
そうです。でスープの日にした時は夕飯ドーンとスープとご飯なんですけども、はい、翌日余った分は朝にちょっと食べて、でお昼はちょっとご飯入れたりとかちょっとアレンジしたりとかして、はい、で夜はちょっとルー入れてカレーにしちゃったりとかして、
はい、
いろいろアレンジして連日食べたりすることもあります。
たくさん作って、
はい、たくさん作ると野菜スープの日が1週間に1回、はい、野菜スープの日の翌日はカレーなんですね。
あ、これにそのカレールーを入れてってことですね。
終わりですね。
もう
楽なんです。
これは今1日ね、はい、水ひたひたっていう感じで作る、はい、もう量で
量ちょっと多めに作っておくんですね。で
冷凍しておけば、
あ、冷凍もできます。
またその時作らなくても、はい、もう解毒スープを作っておけば、はい、今日使えたなと思ったらそれだけ飲む、
はい、
でも先生はこれにご飯は食べるんですか？これを超解毒スープとして一食取る時は、
はい、
これにご飯なんですか？
そうですね、ご飯スープをがっつり食べたいなという時はご飯少なめなんですけども、まあ、普通のぐらいの量を食べる時はもうご飯茶碗一杯分ぐらいを一緒に食べたりします。
やっぱりそれもエネルギーになるからいいっていう
感じですかね。そうですね、エネルギー源、糖質を取るちゃんとっていうことですね。
これも皆さん今日作りたくなりますね。
はい、
やっぱり夜の方がいいですか？その1日この超解毒スープを取ろうとすると、うん、こう朝その一食にするのがいいのか夜っていうと、先生はどちらがいいとかありますか？
あ、基本的にその夜作ると次の日の朝も食べれるっていうのもあるんですけども、まあ、先ほどみたいに冷凍しておくと朝も食べれるので、まあ、好みで
いいです。それはいいですね、
はい、
食べたい時にとか疲れてるなと思った時に、
はい、
あと先生反響もありましたけれども、
はい、
玄米がゆの裏ごしスープっていうのも、
はい、
私もすごい聞いててすごくいいんですよね。飲む点滴って言われてたりとか、うん、はい、あと簡単に作れるお薬スープとかあると思うんですけど、
はい、
ぜひねリスナーの方に口頭ですけれども、
はい、
この簡単に作れるお薬スープとか玄米がゆの裏ごしスープっていうのも教えていただいていいですか？う
ん、これはめちゃくちゃどちらも簡単すぎるんですけど、
簡単すぎるだからいいですね。
はい、
じゃあどちらからいきましょう？
じゃあ大根おろしの、
はい、
お薬スープは普通にですね大根をおろしていただいて、はい、で汁だけ使います。
大根おろしは使わない、
はい、おろしの身は、まあ、大根おろしは またご飯で食べていただいたらいいんですけど、
はい、
汁だけを鍋にちょっと入れて、
はい、
でお水ちょっと足して、
はい、
お塩もちょっと一つまみ入れて軽く沸騰したらもう止めてもらって、
はい、
でちょっと温かいうちに飲むっていう感じです。これは炎症にすごくいいので、
はい
はい、腎臓すごく疲れた時におすすめです。
これはじゃあ一品っていうよりはなんかお茶を飲みたいなみたいな時にお薬として、でもお薬ではない食べ物のスープみたいな感じですね。
はい、
じゃあもう大根おろしをした時の汁は絶対捨てちゃダメですね。これを作れるんですね、は
い、これも作れますね。あ、でも普段も大根おろしを使う時に私スープにももう汁ごと入れたりとかするんですけども、
はい、
やっぱりそれだけ汁に炎症を抑える作用が流れ込んでますので、
はい、
あとビタミン C も流れますので、まあ、汁も全部捨てずに普段からも飲んでほしいですね。
大根おろしのその汁ってその炎症を抑える作用があるんですね。
はい、
それは疲れてる時にもいいですね。
めちゃくちゃいいと思います。
これはね、それで大根おろしは大根おろしでね別に使えば食べれますもんね。
はい、はい、
でもう一つ玄米がゆの裏ごしスープ、この飲む点滴と、これは逆にもう栄養たっぷりみたいな感じなんですか？
これは栄養補給になります。
栄養補給、
はい、あの術後ちょっと本当にあの寝たきりの人とかちょっと体がまだ胃腸が追いついていかないとか時に飲んでいただきたいんですが、はい、これもその普段玄米を食べている人だったら、まあ、その普段炊いた残りのご飯でもいいんですけども、あのスーパーに最近玄米がゆが置いてるんですね、コンビニでも、
はいはい、
それをスプーン一杯取ってもらって、はい、でまあざるみたいな茶ごしでもいいので、はい、まあこしていただいて、
はい、
でそれにお水と天日塩を加えたやつをまたごとごと沸騰させて終わりです。
玄米がゆを買ってきて、
はい、茶ごしみたいな網状のやつでこすんです、
ね、単純にそれはもう出すだけですよね、
はい、
出すだけ
スプーンで、
スプーンでもうただ出す、
でそうです、
こしていくわけですね。
ただそうです、はい、こしてでお水で溶かしてお塩ちょっと入れてでちょっと混ぜて沸騰させて終わり。
なるほど、よくある玄米スープではなく、
はい、
玄米をこう煎ってやるものではなく、
違います
玄米がゆの裏ごし、
はい、すぐできるのでいいですよ。
もうでも本当にじゃあ疲れてる時の栄養補給、
はい、疲れてる時に飲むと本当に美味しいってなります。
だから病後とかすごくいいんですね、
はい、めちゃくちゃいいですね。
これでも簡単ですもんね、うん、裏ごししたらで水もちょっと入れて、
はい、
でスープっぽくするってことですよね、
はい、あとこれだからもう玄米なんであのミネラルがしっかり取れるのであのミネラル補給でミネラルのサプリ飲みたいっていう人も非常に世の中多いと思うんですがこれでいいんじゃないかなって
これを取ってればミネラル取れるよっていうことなんですね、
はい、まあ、ミネラル補給にもなると思いますね。
じゃあ夏とかのね、
そうですね、
熱中症とかね、そういうのにもいいですよね、
はい、
対策にも
いいと思います。
これは2つとっても簡単でそして基本スープを教えていただきましたでも本にはね先生本当いっぱい載ってるんですよね。
そうなんですよ、
でも全部腎にいい、
はい、ベースはそうなんです、
食材を使われてるっていうことですよね、はい、ご興味ある方はぜひねあの読んでみてください。でも作りたくなったりこれ見てるだけでなんか腎良くなりそう
そうですね、
好きがしますもんね、
はい、
ありがとうございます。で来週はあの先生に今までいろいろ実用なこともお聞きしましたけれどもやっぱりこう疲れていろいろやってもなんか良くならないなと思うときに先生が思われることってあるんですよね、
う
ん、
そうですね、気の巡りが
っていうことなんですよね、
はい、
でご質問などもちょっとそちらの方も多かったので、
はい、
4回目は先生がこう体の不調にも影響している体の見えない巡りについて、はい、いろいろお伺いさせていただきたいと思います、
はい、
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
大野沙織でした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。